はい、ではディーサスのあそこストレージサーバー編ということで、これから20分ぐらい、ちょっとおしゃべりしたいと思います。まず簡単に最初自己紹介、したいと思います。名前は広瀬正明と、申します。ハテナ ID は広瀬31で、こんな感じでハテナダイアリーを、使ってます。でこう最近ハテナの中で一番のお気に入りのサービスはですね、このハテナグラフでですね、こんな感じでこう活用してるんですけど、これは何をつけてるかっていうと、僕はあのカレーが大好きで、あのサンドの飯よりカレーが大好きなんですけどでその日に食べた、カレー何杯カレー食べたかっていうのをこうグラフでつけててですね、この赤い横の線が2です。でこの日は2杯1杯1杯3杯2杯みたいな感じで、ここが今週の枠なんですけど、今週全然食べてないんですね。なんでかというと、今日の勉強会のためにこう気合を入れるためにあのカレーを立って、この場に臨みましたんで、皆さん、20分ぐらいよろしくお願いしたいと思います。はい、で今日の、内容なんですけど、まあ、ストレージサーバーを、作りますということで、まず最初に、要件の整理をちょっとします。で次に実装方法の検討ということで、止まらないストレージサーバーそのものについて、で、それについて、それに対してどうやってアクセスするかという方法をちょっと、検討してみたいと思います。で次に、実際の構築どうやんねんという話と、最後に、僕らがこういうストレージサーバーを作るにあたって結構ハマってしまった点というのを、まあ、何点か紹介したいなと思います。で早速要件の整理ということで、2つ、データの保全と、あ、ごめんなさい、可用性の確保ということについて、考えてみたいと思います。でまずですね、ストレージサーバーを作るにあたってどんなファイルを、格納したいかっていうのをちょっと、仮定してみたいと思います。でまずですね、ファイルのサイズなんですが、1つの、サイズで、まあ、そこそこでかい、だいたい数メガから数十メガバイトぐらいで、ファイルの数なんですが、まあ、とてもたくさんで、もうちょっと具体的に言うと、例えば画像ですとか音ですとか、動画ですとか着目用のデータなど、そういったものを置くようなストレージサーバーをこれから、ちょっと考えてみたいと思います。でストレージサービスの要件として2つ挙げてみました。1つはデータがなくならない、もう1つは、サービスが止まらない。この2点についてちょっと考えてみたいと思います。まずデータがなくならないという点について考えてみたいと思います。つまりどういうことかというと、ディスクが故障してもデータがなくなってしまわないということです。でまずあのストレージというと最初にレイドが思い浮かぶんじゃないのかなとか思うんですけど、まあ確かにレイドは確かに有益なんですが、万能ではない。どういうことかというと、例えばレイド1とかレイド5の場合はディスクが同時に2台、壊れてしまうと、さすがのレイド3も、データが破損してしまうと、まあ、あの同時に2台なんて壊れねえじゃんとか思うかもしれないんですが、例えばですね、そのレイドのユニットを作るときにですね、同じ型番同じロットのディスクを本当は変えるべきなんですけど、揃えて入れちゃったりすると、結構こう同じロット同じ型番のディスクなんで同時期に壊れちゃったりっていう確率が結構、高まってきてしまいますと。で、まあレイドの次に今度はバックアップすれば、データが守れるんではないかっていうのを考えてみます。で一つ、まずフルバックアップっていうのを考えると、領域ストレージの全体の領域が大きいと、フルバックアップ取るのに結構な時間がかかってしまうっていうのが、まあ、一つデメリットであるのかなと。で次にフルではなくて差分のバックアップを考えてみると、今度は、さっきあの前提条件のところでちょっと話したんですが、ファイルの数が多いと今度は差分の判定、前回のバックアップと、今の差分の判定に、結構時間かかってしまうので、結構これもデメリットかなと思ってます。で、フルと差分関わらずバックアップ全体の、あまりいけてない点としては、バックアップ中は、サーバーに負荷がかかってしまうと。でもう一つ、今度は定期バックアップは時間が経つと本ちゃんのデータと、乖離してしまうと。これその次にまた出てくるんですけど、っていうのが、まあ、ちょっといけてない点というので挙げられるんではないのかなと思います。で次に、サービスが止まらないっていうのを考えてみます。でまた、レイドとバックアップを引き合いに出してるんですけど、確かにレイドの場合はディスクが、故障しても、サービスは継続できます。これはまあニコニコマークでいい点なんですけど、ちょっと考えてみると、例えばレイドコントローラーが壊れた場合とか、あとはレイドと関係ない部分、この電源ですとかメモリとかが壊れた場合っていうのは、 いくらレードを入れていても、ストレージサービスは止まってしまいます。で次にバックアップについて考えてみます。まずレストアに、時間がかかるというふうに書いてあるんですけど、サーバーがストレージサーバーが起こっちゃった場合でバックアップデータがある場合にじゃあそのバックアップデータをもとに、データを復旧しましょうという話になると思うんですけどその場合の、書き戻しの作業というのが、まあ、時間がかかってしまいますね。でもう一つ、次にリカバリーできないかもしれないというのを書いたんですけどリカバリーというのは、その落ちた時点のデータに、データの状態に戻せるかどうかということですね。でさっきちょっと言ったんですけど定期バックアップの場合はどうしても、バックアップ取った時点からどんどんどんどん、データが古くなってしまうので、リカバリーできないかもしれないこんな危険性があるのではないのかなと思います。で今こういろいろ喋ったようにこう欠点ばっかりでじゃあもうどうせいいねんという話なんですけど、それはこれからちょっと喋る DRBD というのを使えば、解決できるんじゃないのかなという話をこれから実装の検討ということで、してみたいと思います。でまず、DRBD についてちょっと、お話をしたいと思います。DRBD は何の略かというと、Distributed Replicated Block Device の略です。で、カーネルモジュール と、いくつかの管理コマンド DRBD Adam というコマンドで、提供されます。なのでカーネルパッチとかは必要ないんで割 と、導入はしやすいのかなと思います。で実際DRBD ってどういうものかっていうとちょっとここに、レイド1ミラーリング と、対比させて書いたんですけどレイド1の場合は、ディスク対ディスクの、ローカルバス越しのミラーリングですね。でそれに対して DRBD っていうのはサーバー対サーバーのネットワーク越しのミラーリングです。でこれを図示するとこんな感じですね。サーバー今2台います。このプライマリーって書いてある方とセカンダリーって書いてある方ですね。でプライマリーに対してこうデータを書くとそれが自動的にこんな風にセカンダリーの方にミラーリングされると全くこうレイド1のミラーリングと同じような感じだと思います。これが DRBD の仕組みです。で次に DRBD の特徴として、いくつか、紹介したいと思います。まず OS からはブロックデバイスに見えます。Dev の HDA とか SDA とかそんな感じで DRBD0 っていうふうにブロックデバイスに見えます。でどうやって使うかっていうと普通のハードディスクと同じように、MakeFS してマウントしてガチャンとマウントして使います。で、その書き込みの方なんですけど書き込みは、プライマリーに対してのみ可能です。次にリードなんですがリードも実はプライマリーに対してのみ可能です。残念ながらセカンダリーの方はですねここにバッテンついてますけどデバイス自体は見えるんですけどマウントしようとするとエラーが出てマウントできないです。なのでセカンダリーに対してはライトはおろかリードもできません。なんですが最新版の DRBD の 8K とあとは OCFS2 もしくは GFS GFS っていうのはGoogle さんのファイルシステムではなくて、Red Hat とかがやっているグローバルファイルシステムの方ですねと組み合わせると、プライマリー、セカンダリーではなくて、プライマリー、プライマリーの、構成が作れるらしいですってハテナの人が言ってました。その辺はじゃあ懇親会でゆっくり聞かせていただければなと思います。はい。で、DRBD について簡単に紹介したんですが、じゃあこれが、これを使うことによって、さっき、出した問題が、どのようにして解決できるかっていうのを確認したいと思います。で、まずデータがなくならないっていうことについてなんですが、リアルタイムに別サーバーに、さっきの図の通りミラーリングしますんで、ディスクが壊れようが何が壊れようが、もう一方のセカンダリーの方のサーバーが生きていれば、データがなくなることはありません。次にサービスが止まらないということなんですが、もしプライマリーを故障した場合は、相方のセカンダリーを、プライマリーに昇格すればいいので、ダウンタイムを短くできるこういう、効能があります。はい、でここでちょっとフェイルオーバーって書いたんですけど次に、じゃあその昇格する場合の、手順フェイルオーバーはどう実装すればいいかっていうのをちょっと、紹介したいと思います。でDRBD 自体にはですね実は自動的なフェイルオーバーの機構がありません。 で、フェールオーバーするためには、いくつかの管理コマンド、さっき出てきた DRBD アダムっていうコマンドをいくつか実行する必要があります。ということはですね、自動的なフェールオーバーを、実装するためには死活監視とその管理コマンドの実行っていう部分が必要になってきます。でもう一個フェールオーバー絡みで、もう一個、フェールオーバーしたときに IP アドレスが変わらないようにしたい。これはどういうことかっていうと、プライマリー、あ、セカンダリーが新しいプライマリーになった場合っていうのは実際の IP アドレスが変わってしまうんで、それに対して、アクセスしているクライアントからすると、あのフェイルオーバーするたびに IP アドレスが全然変わっちゃうと、あの設定ファイル書き換えたりこう意識したりっていうのがあるんで、できればそういうのを意識しないで、意識しないで済むような構成にしたいと。でそのためにはどうすればいいかっていう と、それぞれプライマリーセカンダリーそれぞれが持っている IP アドレスの他に、必ず IP アドレスが持っているような浮動するような仮想 IP アドレスをプライマリーに与えればいいんじゃないかっていうのを考えてみたいと思います。で、まあ、今これ言ったんですが、いろいろ死活監視とか、仮想 IP アドレスの管理とか、これってやっぱり結構面倒くさいんで、どうすればいいのかなっていうと、キープアライブデータできるんじゃないっていう話を次にしたいと思います。で、キープアライブデータっていうのは前回の勉強会でも、ちょっと出てきたんですけど、2つ、機能があります。で1番目はですね、 IBVS っていうものによるロードバランシングとリアルサーバーの死活監視で、2点目が、VRRP によるアクティブバックアップ構成の冗長化で、今日はこっちです。今日はロードバランサーはなしです。で今出てきた VRRP って何だっていう話なんですが、ここに VRRP の概要としていくつか書いてあります。ここ字で書いても分かりづらいのでちょっと図にしてみるとこんな感じになります。例えば今この薄い青の楕円が、まあ、VRRP のグループだと思ってください。でそのグループの中にルーターが1台、2台、3台あります。でこの中のどれかが、マスターになります。この赤いのがマスターだと思ってください。マスターと複数のバックアップ、そしてマスターは必ずこの浮動する仮想 IP、 仮想ルーターアドレスっていうのを保持します。これ旗が立って IP、 赤い IP アドレスだと思うんですね。でこんな感じでアクティブとバックアップ、ごめんなさい、マスターとバックアップっていう構成になります。でマスターはですね、定期的にマルチキャストで自分がマスターだよっていう情報をじゃんじゃんこう流してます。でバックアップはあいつ元気だなっていう感じ、 あいつ生きてるなっていうことで、マスターがちゃんと生きてるかどうかっていうのを確認することができます。そしてマスターがこういきなりダウンして黙っちゃうと、さっきまであんなにうるさかったのが全然聞こえなくなるんで、バックアップのどれかがじゃ あの俺マスターになるわっていう感じで赤くなって旗が立って、IP アドレスがつくと、こんなのが、まあ、すごい大雑把なんですけど VRRP の仕組みです。で、VRRP はルーターじゃないと使えないのっていう話なんですけど、全然そんなことはなくてですね、ここに挙げたような特徴、複数のノードでグループを構成して、あとはその中の一つがマスターになって、なんかやるっていう場合は別に、ルーターに限らず、使うことができます。で、じゃあなんで、VRRP を使うのかっていうその利点なんですけど、まず1点目に、そのマスターに付与される仮想 IP アドレスの管理を VRRP に任せることができる。これが1点目です。で2点目はですね、そのネットワーク的な疎通監視、さっきあのオラマスターだよってこう黄色い吹き出しであったと思うんですけど、その辺でネットワーク的な、疎通監視、死活監視を任せることができると、このような、利点があります。でキーパーライブデーの場合はさらに加えて、VRRP の状態を変化したのをフックして任意のプログラムを実行するような機能を持っています。ということはここでRBD のフェイルオーバーの処理をすればいい、こんな感じになります。でここまでを簡単に図にまとめるとこんな感じになります。まず、サーバーが2台、プライマリーとセカンダリーがいます。で DRBD によるミラーリング、そしてキーパーライブ D による、VRRP による、フェイルオーバーと死活監視、まあ、こんな構成ですね。 で次にですね、今までの説明でストレージ自体の、まあ、大体の仕組みは分かっていただけたかなと思うんですけど、その次に、そのストレージサービスに対してどうやってアクセスするかっていうのを、うちでやってるクラブの D サスでやってる方法をちょっと紹介したいと思います。まずライトなんですが、これは NFS、使ってます。少数のアップロードサーバーが、まあ、NFS クライアントになって、ストレージサーバー NFS サーバーに書き込む。で図に書くとこんな感じですね。サーバーはいっぱいいるんですが、その全部ではなくて、まあ、何台かが書き込み専用のサーバーみたいな役割を持ってて、それが DRBD の領域を NFS マウントしていると、こんな状況です。これがライトの構成ですね。で今度はリードで、リードも、NFS でもいいんですけど、 NFS って結構こう、NFS サーバーとクライアントの間の結論が結構強いんで、まあできれば避けたいというのが本音のところなんですね。でさらにウェブサービスの場合は、リードするようなウェブサーバーがたくさんいるので、なおさらいいやと。これもちょっと図にしてみると、まあ、こんな感じになりますね。これが読み込みたいサーバーたちがいて、 NFS マウントしちゃうとこんな感じでなります。でもうちょっとサーバーを増やすとこんな感じですね。サーバーがずらっと増えて、 DRBD のサーバーもちょっと2セットに増やしてみました。これになると NFS マウントの矢印がこんな風になって、まあ、えらいこっちゃみたいな話になるんですね。でさらにこんな感じでわーっとこう増えて、 DRBD のセットも3つとかになると、もうそんなのやってらんないよっていう話になるので、じゃあどうすればいいねっていう話なんですけど、うちでやってるのは HTTP でやってます。でリードだけだったらもう HTTP でいいんじゃないっていう話で、さらに、内部に、ランナーにロードバランスを配置しているので、それ経由でアクセスすることによって、ロードバランスと、効果要請っていう、利点も出しています。そうするとこんな感じですね。これがさっきの読み込みたい、ウェブサーバーだと思ってください。で内部に配置している、ロードバランサーを経由して、こんな風にアクセスしています。で DRBD の本体はこいつなんですけど、これ1台だけだとちょっとあの心もとないので、何台か、この図の場合はあと2台ですね、2台、DRBD の領域をマウントしています。でそのそれぞれで、THTTPD というタイニー HTTPD が動いてます。でこんな風に、クライアントが HTTP でアクセスするとロードバランサーがそのどれかにロードバランスしてくれると。でこいつに当たった場合はローカルの DRBD の、領域からデータを返す。でこいつに当たった場合は NFS マウントしている、DRBD の領域からデータを返す。まあ、こんな感じです。でリードとライトをちょっとお話ししたんですけど、それとちょっと、経路が変わるんですが、 NFS でフェイルオーバーするときの注意点というのを一つ喋、りたいと思います。で NFS サーバーにはですね、バーリブ NFS っていうディレクトリがあります。で、何が格納されているかっていうと、今接続している NFS クライアントの情報、 IP アドレスとかなんたらかんたらっていう情報が格納されています。でフェイルオーバーしたときに、この情報を保持しないと当然、情報が失われてしまうので、新しく、プライマリーになった NFS サーバーからすると全然知らないクライアントからいきなりアクセスされているように見えちゃうんですね。でその場合、見知らぬクライアントからのアクセスは拒否するような、実装になってますので、きれいに DRBD とかキーパーライブデーでフェイルオーバーしても、クライアントから見るとなんか急に接続ができないみたいな状態になってしまいます。でどうやって解決するかっていう方法なんですが、2点ありまして、まず1つ目の方法は、もうバリブ NFS も DRBD もミラリングしちゃうと、まあ、これはこれで1つの解放だと思います。で2番目の方法として、カーネル 2.6 以降なんですが、 NFSD という仮想ファイルシステムが、実装されました。でこれを、ProcFS NFS というところにマウントしてあげると、このさっきまで使われていたこのバーリブ NFS というのはもう全然使われなくなるんですね。代わりにそのクライアントの接続情報とかは全部カーネルの中に、保持するようになります。でこの場合は、フェイルオーバーしたときにアクセスを拒否しないような実装になっています。でそもそもこの NFSD という仮想ファイルシステムが実装された理由というのはまさに、今喋ったような理由で、フェイルオーバーしたときに、 クライアント知らないクライアントが拒否しちゃうのは嫌だねっていうんで、この NFSD っていうのが実装されたそうです。なので、今だったらこっちを使うのが2番目の方法を使うのがおすすめです。で、今まででこうどうやったら実装できるかなっていう話をしてきたんですけど、その次に、実際にどうやって構築するかっていう話をしたいと思うんですけど、ちょっとまあ時間もないことですし今日とか明日とか来週ぐらいに発売される技評さんの WebDB プレスの今日です、ありがとうございますに、ちょうどまさに偶然なんですけど、この辺のネタを書きましてですね、DRBD コンフの書き方とか、キーパラブ D コンフの書き方とか、その辺の細かい話は今、こう、口で言っても流れちゃうと思うんで、ここにバッチリ書きましたので、見ていただければと思います。で、まあ、これだけだとちょっと、悪いんで、実際僕らがハマったっていう、ハマった事象っていうのをいくつか紹介したいと思います。でまず一発目なんですけど、DRBD と XFS、XFS ってファイルシステムの名前なんですけど、で僕らがこの辺の、ストレージサービス、ストレージサーバーを作ったのって2、3年ぐらいの前で、カーネルのバージョンからすると 2.6.11 とか12ぐらいで結構前の話なんで、今では治ってるかもしれないっていうのをこう念頭に置きながら聞いていただきたいと思います。で最初 DRBD をですね、XFS でフォーマットして使ってたんですが、ある日突然、パスッとこうサーバーが起こっちゃう障害が起こりまして、なんでなんでっていうふうにいろいろ調べてるとですね、一応再現性があってですね、ボニーっていう、こうディスクの IO のベンチマークのソフトがあるんですけど、それをもう5発ぐらい並行で起動して3日ぐらい放置してギャンギャンにいじめると落ちるっていうふうな再現性があってですね、これまあどうしたもんかっていう話だったんですけど、結局これですね、カネルのコンフィギュレーションでカネルのスタックサイズを、4キロから8キロにすれば OK なので、皆さんもし DRBD で XFS 使ってる場合って、パスッとサーバーが落ちてしまうような場合は、カネルスタックを8キロにすれば落ちないようになります。でただこれ最近は治ってるっていう情報も見た記憶があるんで、まあ、今は大丈夫なのかもしれません。で次2番目、DRBD コンフに、OnIO エラーっていう設定項目がありますでどういう、設定項目かっていう と、DRBD の下の実際の物理ディスクで IO エラーが発生した場合に、DRBD がどういうふうに振る舞うかっていうのを指定する設定項目です。で3つパラメータ指定できるんですが、まず最初に、パスオンっていうのがあります。でパスオンっていうのは、DRBD より上のレイヤーですから、まあファイルシステムとかその辺にそのまま、IO エラーをスロー上げちゃうモードです。で次にですね、パニックっていうのがあって、これはもう、感知した瞬間に、自分がカーネルパニックでパスッと落ちてしまうっていうようなモードです。で3番目のディタッチっていうのは、こいつがこうはまったんですけど、まずこの場合はですね、ディタッチの場合はですね、物理デバイスを切り離そうとしますと同時に、DRBD って2台でプライマリーセカンダリーと構成するんですけど、相方にですね、カネルお前カネルパニックしろっていうような指令を送っちゃうんですよ。ってことはどういうことになるかっていうと、プライマリーもセカンダリーも落っこっちゃうんですね。っていうんで、これなんかアンドキュメント、もしかしたらよく読んだら書いてあるのかもしれないんですけど、ソースコード読んだらこんな風になってて、メーリングリストでなんでこうなってんのって聞いたら仕様だよって言われてちょっとへこんだんですけどこれ全然知らなくてですね、最初このディタッチっていうモードにしてたんですね。で実際運用しててですね、プライマリーの方でディスク IO エラーが起きてですね、ピアンリー方なんでか知らないけど起こっちゃってですね、なんでっていうふうにこうかなり、混乱、僕らがパニックしちゃったっていうような苦い経験があります。はい。でこれ3番目最後なんですけど、メモリ系のデバイスと DRBD っていう話で、まあ一般的には普通のハードディスクを DRBD のバックエンドとして使うんですが、ちょっとメモリー系の、ものを使ったら、どうなるのかなっていう、こう変態的なことをしてみたんですけど、まず、最初テンプ FS っていうのがあるんですけど、これはまずそもそも、ブロックデバイスに見えないので、DRBD では使えませんと、残念。で次にテンプ FS の中にファイルを作って、それをループバックで、マウントしたら、それはそれでデバイスに見えるんで、DRBD で使えるんですが、これやるとバシッとこうフリーズしてしまいます。 これも残念。あ、で、ちょっと次に出ちゃいましたけど、あと RAMFS っていうのもあるんですけど、これもあのこの辺の特性は TempFS と同じなんで、同じです。ダメです。で、TempFS、RAMFS とは別に RAM ディスクっていうのはもう太古の昔からあるものがあるんですけど、これはまあ普通に使えます。普通に使えるんですが、1つの RAM ディスクの最大のサイズは 512MB っていうふうな制限が、RAM ディスクそのものの制限としてあるんで、あんまりこう、結構あの 2GB とか 4GB とか 8GB とか、メモリ積んでるマシンでもですね、これポチしか使えないと。これちょっとなんか、あんまり嬉しくないっていうんで、今度 LVM っていうのがあるんですけど、それでこうまとめてでっかい領域にしたらどうなるのかなとか思ったんですけど、残念ながら PV クリエイトっていうのは管理コマンドであるんですけど、それができませんでした。残念だったらっていうんで、MD っていう、ソフトウェアレイドのドライバーがあるんですけど、そのレイドゼロのリニアモードでくっつけたらどうなるのかなと思ってやってみるとですね、例えば512と512にくっつけて1ギガの領域を作りましたと。でそれを DRBD 化しましたと。でその領域にですね、2ギガのファイルをギャーッとこう DD とかで書くとね、バスッとこう OS が落ちてしまうと、残念な、大変残念な結果になってですね、結局使えるのはまあこれぐらいかなっていうようなことが分かりました。なのでメモリ系のデバイスを使うときは皆さんも注意してください。ただこれも最新版ではどうなるかちょっと最近検証してないので、ちょっと、その辺も、考慮に入れてください。でまあ、今日はちょっとこの辺までということで、まあ、ご清聴ありがとうございました。
はい、それでは、これから質疑応答の時間に入りたいと思います。何か、質問のある方、挙手をお願いします。あ、はい、どうぞ。
多分今日聞いたので、ディスクが壊れる系は大丈夫だと。アプリが間違って書いたりするときってあるじゃないですか。そうするとちょっとバックアップ戻したいとかいう話はよくあるんですけど、そっちの方はどうされてるんですか。
どうするんでしたっけ。
DRB でリアルタイムのミラーで、これレードタローがリアルタイムにミラーしてれば必ずそういうことが起きますよね。そういう場合普通どうしますかね。レードしてるものに間違って書いちゃったらハーブ補正があったらバックアップしかないですよね。そうなんですよ。なんで DRB での他にバックアップサーバーというのを用意していて、定期的にその DRBD のデバイスのファイルをちょっと1日に1回とか2日に1回ぐらいバックアップしてる。なので最悪昨日の状態とかになってますよ。
それはどっちかというとそのハードウェア故障とかじゃなくて、そのオペミス的なもので最悪、まあ、ちょっと1日ぐらい前のデータだけどあるよみたいな。
あともしくはですね、DRBD ってソフトウェアじゃないですか。信用してないわけじゃないんですけど、ソフトウェアにはバグが付きものなんで、もしかしたら片方のとかダウンするで切り替わって正常で動いてくれればいいんですけど、 DRBD の不具合でデータが全部消し飛ぶっていうことはありえなくもないですよね。ありえなくもないんだけど、もしそれが本当に起こっちゃったらごめんなさい DRBD が悪いんですって言えないじゃないですか。そのためにその最悪そのデータを戻せるために、これのビラーリングとは別にね、バックアップでデータを待機しています。
何か他に何か、はい、ちょっと聞いていたときにフェールオーバーの話なんですが、VRRP をお使いになっていると思うんですが、使い方によってこれハートビートでも良かったんじゃないかなと思ったんですが、それは多分 VRRP の何らかの多分利点があったと思うんですね。なのでもしその利点ハートビートをもしハートビートをご検討されたかったら、その利点があれば VRRPお聞かせ願いたいんですが。
はい、ですね、特に理由ないんですよ。キーパーライブデイのここがとてもいいとか、ハートビートのここがちょっと嫌だねっていうのは実際そんな、決定的なのはなくて、このストレージサーバーを作る前にですね、ロードバランサーを作って運用してたんですよ。でそれでキーパーライブデイ使って BVS と VRRP でリアダンシーな構成組んでて、でその後にこういう感じのストレージサーバーを作ろうっていう話になったんで、だったらそれだったらもうキーパーライブデイの VRRP であとフックしてプログラム実行すればいいじゃんっていう話で、ハートビートもちょっと試してみたりはしたことはあるんですけど、実際そんな深く知ってるわけではないっていうのが本音なところかな。 速。
一応あのこうハードビットはあのキープライブでを知る前は試していたんですね。でハードビットまあ古くからって結構有名で、まあ、まず真っ先に思いつくソフトウェアだと思うんですけど。本当はそのストレージサーバーとかといったようなものについてはハートビートで2台構成にしてあのロジケル経由でコードをやり取りした方が安全だとは思います。あの VRP 自体もネットワークでやり取りするのであの危険性は必ず伴うんですね。
そうです
ね。なのであの本当にあの慎重にやるんであればハートビートで CR 経由で2台構成っていうのがいいんですが、 DSAS の特徴としてどのマシンでもどの役割ができるっていう、まあ、基本構成になるんですね。そうすると例えばストレージサーバー、今はこれだけど、片方壊れたときに別のマシンを代替させようっていうときに、シリアル接続してると現地でつなぎ直さなきゃいけないじゃないですか。そういうのもあったり、その設定ファイルにその一番最優位のホストはこれだよっていう記述をしないといけないんですよね。まあ、それも自動生成すればいいじゃんって話もあるんですけど、やはり ローカルなホストを定位ファイルに書かなきゃいけないっていうところが、そのネックにはならないんですけど、気持ち悪かった。すべてのやっぱりデータは、全サーバーで同期しておきたいと、思うのもありますので、キープライブデーを使うとその辺はまあしっくりいったのかな
ということですかね。ハートビートってこうその辺のスクリプトがごっそりついてきて確かに便利なことは便利なんですけど、まあぶっちゃけ自分のでその辺書いてみたかったっていうのもあったりなかったりっていうところで。
ちなみにハートビートには DRBDA の切り替え用のスクリプトは一緒に入ってるんですよ。なので、ハードビート使うと DRBDA と一緒に組み合わせてそのまま個性を取りますので、もし試すのであれば、おそらくハードビートの方がお付き合いすると思います。
あともう一つなんですが、実際、ネットワーク越しで、疎開システムをするということで、実際そのさっき言ったようにでかいファイルを入れた場合に引っ張っていくときの速度とかっていうのも、多分ベンチマーク取られたと思うんですが、
NFS の場合は、すみません、数字は覚えてないですね、さすがに。ちょっと数字は覚えてないんですけど、NFS の、ローカルの NFS と DRBDA 経由との差はほとんどないです。なので、ブロックデバイスとして の性能自体に DRBDA が影響を及ぼすことはないです。
ありがとうございます。
はい、その性能に関するオプションで3つぐらいプロトコルっていうのがあったんで、
いい質問をしてくださいました。
B とか C とか
D、そうなんですよ、DRBD 的に、何をもって書き込み完了とみなすかっていう、設定するパラメータのそのプロトコルって今おっしゃったのがあって、それで設定可能なのは ABC っていう、まあなんかすごい頭の悪い名前なんですけどABC って3つあってですね、まあ、それぞれの内容はここに書いたような感じで、 A っていうのが性能は一番いいんですけど、まあ、信頼性は一番劣るような感じになってますね。で今は何でやってるんだっけ、
今は性能は
ちょっと覚えてない、
うん、
ですね、
書き込みに関しては若干劣るかもしれない。読み込みに関しては劣るないかも。ここはかなり確かに試したときにはかなり差はありません、書き込みに対しては。ただギガビットでつないだ環境だと、そんな気になるところじゃなかった。
そうですね、あと DRBD のそのバックエンドの物理ディスクも、レイドを使ってるんですよ。で、それもライトキャッシュが載ってるようなメモリなんで、それ自体も結構早いんで、そんなに、うわ、DRBD 入れて、うわ、遅えとか思ったことはない。
ね、ABC にしてこんなに変わるかっていうような感じはなかったですね、うん、それもでもハードウェアのデバイスに依存する部分が大きいので環境次第だとは思います。ご用意ですかね。
すみません
、はい、
これ多分ローカルでの使用とローカルランでの使用を設置されていると思うんですけれども、全部デスセンターを超えたような気がするの
は、試したことはないですけど、動かないことはないと思いますね。
あ、これって、プライマリーとセカンダリーが別ネットワークにあるっていうことですか。
つまり今の話多分出てくるのが軽く飛んだらアウトみたいな感じだと思うんですけど、
それは僕も逃げますね。ただ本当にあの IP で通信してるだけなんで、うん、ないはずです。
動作上は問題ないはずです、うん、
でそうなるとあれが割と
効いてくるでしょうね。これあのマッチングマッチしたらたまんないでしょうね。トラフィックも尋常じゃないと思うんですよ。
まあ、これされるとき
あれ最初の質問なんだっけ？
最初忘れた。
最初のです。
あ、そうだ。
今何テラ1テラ？
250何本つけたっけ？1テラテラですね。
テラのが1台。
テラぐらい。
で2番目のは何でしたっけ？
リードのキャッシングとか
あ、リードのキャッシングですか？なんか別な質問でなんかセカンダリ2台とかっていう話ありませんでしたっけ？
そのために NFS サーバーを、3台並んで SNP アクセスしてるって話をしたんですけど、NFS クライアントが、NFS 経由で持ってきたものをローカルにキャッシュするんです
ね。ああ、そこ
で。なんで、ファイルを提供するのは大変 SNP デーが SNP で返すんで、そこでキャッシュが効くので、比較的アクセスは。キャッシュ期間は、どんぐらいだっけな、期間じゃないや。大変 SNP デーのキャッシュに頼ってるところが大きいんですよ、ウェブサーバーの。ウェブサーバーが、タイムスタンプを見て更新されてなければそのまま流すので。
タイムは毎回見に。
はい、
タイムは毎回見に。
見に行きますね。ただ、まあ、使い方として、例えばコンテンツサービスとかだと、着メロデータって新しいものを上げると、その新しいものに集中するじゃないですか、ですが。そうすると、そのこういう使い方で結構効果が出てくるんですよね。頻繁に書き込みが行われるので、ただどうちょっとやり方を考えなきゃいけないんですけど。ということで、すみません、時間も時間ですので、もうちょっと詳しい話は今週から聞いてお願いいたします。
どうもありがとうございました。